恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんと一緒にヘブル人の手紙を学んでいますが、特に最近のところを読んだり聞いたりすると、なんて難しいところとですね、思うかもしれません。そうなんです。わざと今回はこのヘブル人の手紙、少々硬いところにみんなで挑戦して、いつまでも柔らかいミルクばっかりではなくて、離乳食じゃなくて硬いものに挑戦しようということで、あえてここに挑戦しているんですが、ぜひこの硬いところが美味しいとですね、感じていただきたいのです。聖書ほど面白い本はないと私は心からそう思います。それはどんな文学者も描ききることができない壮大なスケールと、また複雑で緻密な人間模様が描かれているからです。そんな聖書の中に登場する大勢の人々の中で最も謎に満ちている人物、それが今日取り上げるメルキゼデクでしょう。私たちはヘブル書を学んで7章にまでやってきました。私たちはこれまでのところでイエス様が預言者に勝り、御使いに勝り、モーセに勝り、アロンに勝ると、イエス様がいかに優れたお方であるかを強調しているところを学んできました。ところがです、ここに来てイエス様のことをメルキゼデクに等しいお方として繰り返し紹介されるのです。このメルキゼデクに等しいっていうのは詩編110編の4節からの引用なのですが、もうすでに私たちは5章6節でも、また5章10節でも、そして前回のところ6章の20節でも、ちょっとご覧ください、 6の20、イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。7章の17節に行っても、あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司であると繰り返し出てくるのです。長くクリスチャンをやってる人であっても、突然メルキゼデクって誰って聞かれて、はい、メルキゼデクとはこういう人ですってささっと答えられる人はどれだけいるでしょう。しかし、なんとイエス・キリストはメルキゼデクに等しい大祭司と言われているのです。一体このメルキゼデクって何者？私たちは今日と来週と2回を通してこのメルキゼデクを取り上げることになります。この名前が出てくるのは創世記14章です。ぜひですね、創世記の第14章をですね、今開いておいていただきたいのです。アウトラインにも書き出してはいるんですけども、全部は書き出せませんので、メルキゼデクという名前が出てくるのはこの創世記14章と、先ほども引用した詩編110の4と、そしてヘブル書だけです。他にはどこにも出てきません。少しこの人物が登場するこの創世記14章のストーリーを追ってみましょう。アブラハム、神様の導きによってカルデアのウルを、そしてカランを出たアブラハムは、この約束の地、父と蜜が流れると言われるカナンの地に入ってきました。しかしアブラハムと一緒に甥のロトもついてきた。ところがアブラハムの財産もロトの財産もあまりにも多すぎたために、どうも一緒に動くのは難しい。そこでロトと別れることになって、さあロト、 見下ろして見渡して、あなたの好きなところにあなたは行きなさい、あなたが右に行けば私は左に行きます。そしてロトはおじさんのアブラハムをさておいて、よしいいところを選ぼうとですね、キョロキョロ見回して、視界の近くソドム、先週は坂井先生によってイスラエル旅行にタダで連れて行ってもらうという素敵な催しがありましたが、そこでも出てきましたソドム。その頃はまだ、ね、視界の底には沈んでなくて繁栄を誇っていた。そこに緑がいっぱいあったので、あそこに行こうとですね、ロトはソドムを選んで行きました。そしてアブラハムは一方の赤ちゃけた荒野に住むことになるわけです。ところがです、ソドムがそのように、ごめんなさい、ロトがソドムに住んでいるその時、大変な出来事が起こったのです。今までは従順にその地域の町々はしていたのに、ある時からその重しの石のように支配している敵国に対して貢ぎ物をしなくなったということでですね、4つの強い国々が連合軍を率いてこの地域一帯に攻め寄せてきました。負けて大変とですね、迎え撃つソドムの王様とかこの地域の王様たちが連合して軍隊を準備して、4つの連合軍を迎え撃とうとしたのですが、ところが攻め入った4つの連合軍が大勝利で、ソドムをはじめその地域の町々は破壊され、財産は略奪され、大勢の人々が捕虜として連れて行かれました。なんと敵に捕虜となった者たちの中にアブラハムの甥のロトがいたというのです。アブラハムは、ロトはあんなソドムなんかに住むからこんな目に遭うのだ、自業自得、私はどうすることもできないとですね、決して捨ておくことはできなかったのです。アブラハムはかわいいロトを放っておけない、何としても救出しなくてはいけない。アブラハムが住んでいるその地域の人たちと彼は同盟を結んでいました。もしも私たちが攻められたら助けてください、あなた方が攻められたら私が助けますと、ちょうど日本とアメリカが同盟を結んでいるように、同盟を結んでいたアネル、エシコル、マムレにすぐに助けを求めました。私の甥のロトが連れて行かれたのです、助けてください。それだけではなくて、なんとアブラハムには318人のしもべがいて、このしもべたちを武装させて敵を追撃をしようというのです。しかしどう考えても勝ち目のない戦です。そんな4つの大国の連合軍にアブラハムの家来たちがどんなに多くても、とてもとても歯向かうような敵ではないはずです。しかし彼らは追撃をしたのです。一方敵はもう大勝利に次ぐ大勝利ですから、そして略奪品と捕虜をいっぱい引き連れて、もう勝利に酔っていました。まさか自分たちを追いかけてくる敵がいようなんて考えてもいなかった。油断をしていたのでしょう。アブラハムとその手下たちは二手に分かれて、実は、創世記の14章の15節にこうあります。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。この展開しっていうのは、他の日本語の聖書を見ると、この分けて、二手に分かれてとかですね、訳されています。すなわち、敵をですね、挟み撃ちするような形で、夜、彼らが酔っ払って、もう油断をしているところに、突然ですね、襲いかかったのです。なんと敵はもう大慌てで、方法の手で逃げ出し、それを追跡してアブラハムはですね、敵をやっつけてしまうのです。大勝利を少人数で挙げてしまうのです。意気揚々とアブラハムは帰ってきます。 略奪されていた財産も取り返し、捕虜となっていた人々も連れ帰ってきたわけですから、まさにアブラハムは今、凱旋将軍です。そうやって、胸を張って帰ってくるアブラハムを迎えに登場したのが、ソドムの王様とメルキゼデクです。まず、メルキゼデク、14章の18節から読んでみましょう。さて、シャレムの王メルキゼデクは、パンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム。天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。彼はシャレムの王となっています。ヘブル書ではサレムの王となっています。そしてヘブル書は非常に丁寧にサレムの王、それは平和の王という意味であると訳してくれています。サレム、シャレム、シャロームと同じです。そしてこのサレムはほとんどの方々が今のエルサレムを指していると考えているようです。エルサレム、なわち平和の町、または神の平和という意味のあのエルサレム。なんと彼はこのサレムの王であった。またその名前、メルキゼデクという名前はヘブル書がそれも私たちに訳してくれたように、メレクというのは王様で、サデクっていう言葉が義という言葉なんですが、それが一つになってメルキゼデク、義の王様という意味。さらにヘブル書によれば、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。驚きますよね。一体この人物は誰なんでしょう。父もなく母もなく、皆さんにお聞きしますけど、皆さんにお父さんお母さんのいない人っています？いや、亡くなったとしてもお父さんお母さんなしに生まれた人っています？そんな人誰もいない。ところが彼には父もない母もないっていうんです。一体これはどういうことなのか。多くの人々はこの意味を、父が一体誰であるのか、母が一体誰であるのかも知れず、また誕生の時も死の時も分かっていないという意味だと取るのですが、聖書のどこを探してみても彼についての他の情報を私たちは持ちません。しかしヘブル書はメルキゼデクが義の王であり平和の王であることを私たちに紹介しながら、その存在がいかにも神の子、すなわちイエス・キリストに似ているということを私たちに印象付けようとしている書き方をします。メルキゼデクは旧約聖書に登場するイエス・キリストを指さしている存在として描かれているのです。メルキゼデクがアブラハムを迎えに出てきたとき、何を持ってきました？パンとブドウ酒を持ってやってくるんです。戦いから帰ってくる凱旋将軍を迎えるのに、パンとブドウ酒を持って出迎えるっていうのは、まあお腹空いてるでしょうからっていう思いやりかもしれませんけど、しかしこれは不思議な光景。パンとブドウ酒、なあちイエス・キリストがこのパンを食べなさい、この杯を取りなさい、私の肉私の血だといったあのお姿を私たちに思い出させるような姿。アブラハムは神の子イエス・キリストに似たものとされるメルキゼデクからパンを受け、杯をいただきながら一体何を感じていたでしょう。ある人はこのメルキゼデクとは旧約聖書の時代に姿を見せたイエス様その人だと主張します。と思うでしょ。イエス様ってあのクリスマスに初めてお体を取ってこの世界にいらっしゃった。ところが旧約聖書を見るとところどころに 御使いとは違う、御使いのような姿をしながら、しかし他の御使いとは格段に輝きの違う神の子のような存在が何度か登場してくるのです。そういった一つがこのメルキゼデクではないのかと主張する人もいます。これは全く根拠がないんですが、根拠のないことを言うなと言われればそれまでですが、根拠はないのですが、一説によればこのメルキゼデクとは、あのノアの箱舟で助かったノアの三人の息子の一人セム、その人だという説があるのです。皆さんそれを聞いてと思いません？私はぎょっとしました。アブラハムのところにノアの箱舟で助かったあのセムが祝福の祈りをしに出てきた。時代錯誤もいいこと、ね、とてもとても時代が全然違っていると思うのですが、ところがです、私実際にやってみたんです。創世記の11章に実節から後にセムの系図が出てきます。このセムの系図をずっとですね、この何年で何歳の時に誰々を産み、あと何年生きたっていうずらーっといきますので、セムからずっとそれを合計していくと、皆さんセムは創世記の11章を見ると600歳まで生きるんです。600歳まで生きたセムが、アブラハムが生まれた時はまだ390歳なんです。アブラハムが75歳であのカランを出発して、あの4つの連合軍と戦ったのが何歳の時か明確ではないんですけども、75歳としても当然のこと、まだセムは生きています。465歳、完全にアブラハムとこのセムの生涯は時代がダブっているんです。聖書ってこういうところを特にですね見て、自分で表を作ったりするとですね、もう本当にどんなゲームよりも楽しい、そこにはですね面白みがこもっているんですが、もしもこの説が事実だとしたら、ここに登場したメルキゼデクがセムだとしたら、500歳近いセムが、まあ、フラフラしてないでしょう。まだあと100年も生きるんですから、かくしゃくとしたらセムがそこに現れただけでみんなが、おお、セム、あのノアの息子セム。そしてセムが手を挙げて祝福の祈りをしたら、それは迫力があっただろうと思うのですが、ただこの説にはあまり信憑性がありません。なぜならセムのお父さんの名前分かっちゃうからです。そうでしょセムのお父さんはノアと分かってるから、父もなく母もなくっていうのはセムにはどうにも当てはまらないからです。確かにメルキゼデクは謎の人物、しかしメルキゼデクと出会ったことがアブラハムの生涯にとって大きな意味を持っていたのです。メルキゼデクはアブラハムを祝福して宣言しました。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。皆さんその時のアブラハムの姿を想像してみてください。今その場面を見るかのように想像を巡らせてみてください。アブラハムは今凱旋将軍です。そんな少数の人数で強敵を打ち破り、捕虜を連れ戻し、略奪されていた品々を取り戻してきた、大変な勝利の隊長。彼が帰ってきた時、もうその周りは称賛の雨あられだったに違いないのです。 5人の王様の連合軍でさえ勝てなかった強国の軍隊をわずかの人数で打ち負かしたわけですから、アブラハム自身どれほど得意満面、鼻高々だったことか。ところが、そんなアブラハムの前に現れた人物が、あなたの手に、あなたの敵を渡された糸高き神に誉れあれ、と声をかけてきたのです。アブラハムは、その声によって、はっと目を覚まされます。私が敵をやっつけた。私の作戦が良かったから勝利したのだ。少人数であっても、このチームワークが価値を得させてくださったんだ。ごめんなさい。難しい表現を使うと口ごもってしまいますが。すなわち、自分がこの勝利の立役者だと思い込んでいたアブラハム、そうではなかった。この奇跡的な勝利は、すべて天と地を作られた糸高き神が働いて与えてくださったものだ。褒められるべきは私ではなくて神様なのだ。アブラハムはメルキゼデクに戦利品の10分の1を捧げます。10分の1を捧げるという最初の記録がここにあります。後になってモーセの律法によってレビ人は民から10分の1を受け取るようになるのですが、ところがここにレビ人でもない一体どこの何者かわからないメルキゼデクにアブラハムは10分の1を捧げ、メルキゼデクはアブラハムに祝福を与えるのです。ヘブル書の記者はここで祝福を与える者は受ける人よりも上位にいる、なち明らかにメルキゼデクはアブラハムよりも上位の存在だ。そしてここから不思議な展開をヘブル書は見せるんですが、アブラハムがメルキゼデクに10分の1を捧げた時、まだ祭司の民となるレビは生まれていませんでした。アブラハムからするとレビは何代下ですか？アブラハム、イサク、ヤコブ、そして12人の息子の中にレビがいるわけですから、アブラハムからすればレビはひ孫にあたります。まだレビはどこにも存在しないんです。ところがヘブル書はこう言うんです。レビは生まれてなかったけど、レビはまだアブラハムの腰の中にいたって言うんです。すごい表現ですね。アブラハムのまだこれから生まれてくる子供の子供の子供、ひ孫、しかしそれはすでに腰の中にいる。ですからアブラハムがメルキゼデクに10分の1を捧げた時、それはレビもメルキゼデクに10分の1を捧げたことになる。不思議な論理で展開を見せながら、だからメルキゼデクはレビにも勝るお方なのだというのです。アブラハムにも勝り、レビにも勝るメルキゼデク。ヘブル書はメルキゼデクが偉大な父アブラハムにも勝り、最初の旅レビにも勝る存在であることを私たちに強く印象づけるんです。そしてイエス・キリストこそこのメルキゼデクに等しいお方だと私たちに紹介するのです。アブラハムにとってこの謎の人物に出会い、その祝福を受けたことが、大きな信仰の高値へと導く一つの大きなきっかけになるのです。凱旋将軍のように人々の看護の中、敵を打ち破り捕虜を連れ戻して、帰ってきたアブラハムを迎えたもう一人がいました。それはソドムの王様です。ソドムの王様自身、侵略軍と戦って打ち負かされ、方法の手で逃げて歴世アスファルトの穴に落ち込んで、それで命からがら助かるという話が創世記14章にありましたが、しかしソドムの町は壊滅的な損害を受け、多くの者が捕虜にされ、財産は略奪されてしまった。 ソドムの王は頭を抱えていた。そこにです。思いもかけない形で、アブラハムが敵を打ち負かし、捕虜を連れ戻し、略奪されていた財産を取り戻してくれたわけですから、まさにアブラハムはソドムの王様からすればヒーローです。そこで、ソドムの王様はアブラハムに提案します。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。それはアブラハムのした功績から考えれば当然の申し出でしょう。ところが、アブラハムは思いがけない返事をソドムの王にするのです。創世記14章22、23。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神、主に誓う。糸一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラハムを富ませたのは私だと言わないためだ。素晴らしい箇所がここに描かれています。アブラハムはソドムの王様の性質を見抜いていました。それはソドムの町の堕落した状態からすれば明らかに分かっていたのでしょう。その民を見ればその指導者が分かる。もしも今王の申し出を受けて莫大な財産を得たとすると、たとえそれが正当な権利であったとしても、後になってソドムの王様はきっと、あのアブラハムを金持ちにしてやったのは俺様だと言い始めるに違いないことを見抜いていたというのです。そうすれば、それは誠の神様の栄光を盗むことになります。メルキゼデクの祝福の言葉にありました。あなたの手に、あなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。栄光はただ神にのみ帰すべき。それを人が盗み取ってはならない。私たちの中にもソドムの王様の性質が潜んでいないでしょうか。私があのことをした。私があの人にあんなことをした。私が。それか、糸一本、靴紐一本のような小さな些細なことであっても、自分のしたことを人に言いたくてしょうがない。誇りたいのです。私の中にも、多分にソドムの王様的性質が潜んでいることを知っています。あの人を主に導いたのは私だ。あのことをしたのは私だ。あの考え、あのプラン、あの提案は私のものだ。一生懸命私たちは私がと言いたい存在です。それは凱旋将軍のように意気揚々と帰ってきたアブラハム自身もそうだったに違いない。彼の心の中にも私がという思いが膨れ上がったに、上がっていたのに違いないのです。しかし、そんなうぬぼれ、高ぶり、自己称賛がものの見事にメルキゼデクの祝福の言葉によって打ち砕かれたのです。箴言の 10-22 というところにこういう言葉がございます。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。なんていう言葉だろうと思います。この言葉をよーく味わうとムッときます。なんていう言葉だと思います。私の苦労が、私の努力が、私の知恵が、私の才能が、私の功績がと思い込んでいる私たちの誇りを粉々にするような言葉です。主の祝福そのものが人を富ませる。アブラハムはその真実を知らされたのです。主の祝福そのものが勝利をもたらし、主の祝福そのものが知恵を与え、仲間の結束を与え、敵に動揺を与え、奇跡的な大勝利をもたらしたのです。私たちは、すべてのことの背後に、そのような主の祝福があったればこそ、 そのことをすぐに忘れてしまいます。もちろん聖書は私たちがキリストにあって奮闘することを望んでいる、努力することは素晴らしいクリスチャンができることですけど、しかしその努力でさえも、努力する力さえも主から来るのです。パウロはこう言いました。第一コリント 4-7、 一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしももらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？私たちは自分の知恵で、自分の力で、自分の頑張りで、でもそのような知恵も力も努力も、言ってみれば実はもらったものなのです。本当にもらったものでないもの何もありません。一切は神様から来ている。私たちはそんな主の祝福こそが人を富ませるということを覚えねばならないのです。主の祝福そのものがどれほど大きな富であるかをアブラハムは知りました。神が共にいてくださる、神が私を愛していてくださる、神がこんな愚かで弱い私を助けてくださる、神がこんな私の祈りを聞いてくださっている、それを知っただけでアブラハムはどんな宝にも勝る宝がそこにあるということを知って、心が豊かにされました。ソドムの申し出によって莫大な宝を得ることを選ばせなかったのです。それはちょうどイエス様が悪魔から、もしひれ伏して私を拝むならこの世のすべての栄華をあなたに差し上げましょうと誘惑を受けたとき、イエス様は悪魔に向かって引き下がれサタンと蹴散らしました。アブラハムもソドムの王の申し出の中に悪魔的なものを感じて、私は糸一本、靴紐一本あなたからはいただかないと跳ねつけたのです。メルキゼデクの祝福がどれほどの祝福をアブラハムに与えたかを、私たちは彼のソドムの王様に対する言葉の中に見ることができます。彼はソドムの王にこう言いました。私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。アブラハムがここで用いた神様を指す表現、それは実はそっくりそのままメルキゼデクの祝福の言葉の中に見出すことができるのです。メルキゼデクはこう祈りました。祝福しました。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より。アブラハムはその名前を聞いたその瞬間に、これまで知らなかった神様の偉大なお姿を、偉大なお名前を知ったのです。神様の最大の祝福、それは神ご自身を知るということです。それは決して私たちの努力や業績によって勝ち得るものではなくして、ただ神ご自身が私たちに知らせてくださって、自己紹介してくださって知り得ることなのですが、彼は今神を新しく知ったのです。天と地を作られた意図高き神としてアブラハムは今理解したのです。さあ、私たちは神の祝福をどのように捉えているでしょう。クリスチャンである私たちは口癖のように、神様の祝福をお祈りしますとか口で言ったり、手紙の末尾に書いたりします。また英語ではよくクリスチャンがお別れの言葉に Goodbye の代わりに God bless you、 神の祝福があなたにありますようにと祝福の言葉を口にします。しかし私たちが神の祝福という言葉を口にしたり文字にしたりしながら、それは単なる習慣的な挨拶の言葉になりきってしまってはいないでしょうか。神の祝福が薄っぺらな単なる宗教的な言葉としてだけ用いられてしまうとしたら、これはあまりにも残念なことです。礼拝の最後に、今日の礼拝の最後にもありますが、祝祷があります。 祝福の祈りです。それも単なる礼拝の終わりの印になっていないでしょうか。今日もヘブル書の難しい話を聞いた、やっと終わりだ、この祝祷で終わりだとですね、祝祷が終わりの印で、祝祷が終わったらほっとして、さあお昼何食べようとかですね、さあ帰ろう帰ろう、祝祷が礼拝はこれでおしまいですよという合図の言葉になっていないでしょうか。アブラハムがメルキゼデクの祝福の祈りによって、その高ぶりの心が砕かれ、神の御名の豊かさに心を満たされ、神への献身に導かれ、賛美へと導かれたように、私たちも神の祝福である祝祷を重んじるものでありたいと思うのです。祝祷ではこのように祈ります。イエス・キリストの恵み、受ける値打ちのないものに注がれる神様の一方的な恩寵です。ああ、今私に神の一方的な恩寵が注がれているのだ。父なる神の愛、父なる神の驚くべき愛が私に注がれ、その愛によって私は生かされ、支えられ、用いられていく。聖霊の親しい交わりが私のうちに住んでくださっているという聖霊なる神様によって、私は今週も神と共にある人生を、日々を送ることができるし、祈ることができるし、今週もその聖霊によって聖書の御言葉を思い出すことができるし、御言葉を日々の生活の実際のところに適用することができる。ハル先生はこの最後の礼拝の最後の祝祷は祝福の祈りではないと言います。祝福の宣言だと言います。私もそうだと思います。実際にその箇所、第2コリント13章13節を見ると、まさに宣言のようにもともとはなっているのです。すなわち、あなたにイエス・キリストの恵みがありますように、父なる神の愛が注がれますように、聖霊の親しい交わりがありますようにではなくして、ありますと力強く宣告されているというのです。私たちも本当に礼拝の最後に祝祷、祝福の宣告をいただいて、ああ、今週も私は三位一体の神と共にあって歩むことができる。私の置かれたところで力いっぱい、このお方にあって生き、働き、楽しむことができる。なんていう恵まれた祝福の中に私を置かれているんだろう。感謝します。そんな豊かな思いを祝祷の中にいただいて、それぞれの場所へと使わされていくのです。祝祷は派遣の祈りとまた言われます。礼拝の最後に三位一体の神の御名によって、皆さん一人一人をそれぞれの使わされている場所へと派遣する祈りでもあるというのです。アブラハムはメルキゼデクの祝福を受けよう、祝福はある、注がれている、それをただあなたが受け取るだけだ、祝福を受けようというメルキゼデクの祝福の祈りの中に豊かな富を見出したのです。それによって彼はさらなる信仰の高値へと引き上げられていったのです。私たちも日々、主の祝福があなたと共にあります、このお方によって生かされ、高められ、支えられ、作り変えられながら、それぞれの歩みを続けてまいりましょう。お祈りします。天のお父様、今朝もヘブル書を通して、特に今日はメルキゼデクに等しいメルキゼデクの人となりを聖書から学びながら、アブラハムとメルキゼデクのその出会いの場面から、神の祝福がアブラハムを捕らえ、アブラハムを作り変え、アブラハムを引き上げていった、そのところを見ましたが、 どうぞ私たちも、私が私がと自分を誇りたい、吹聴したい、そんな私たち、ソドムの王様のような心を持っている私たち、しかし神様、一切はあなたから来る祝福によって成り立っていること、神様、今日も私たちにあなたの驚くべき祝福が注がれていることをありがとうございます。祝福を受けよう。神様、どうか私たち一人一人がその祝福に預かり、その祝福の中に生き働き、祝福の中にあって奮闘することができますように導いてください。あなたの祝福から離れて私たちは何もできないこと、全く的外れな人生を送ってしまうことをどうぞ私たちが知って、神様、私もあなたの祝福に預かりたい、私もあなたの祝福のうちに生かしてくださいと、神様、今日も注がれているあなたの祝福に心をいっぱい開いていただき、また満たされて歩み出すことができますように注意してください。それぞれがまた使わされていきます。そのところどころであなたの皆を呼んで、あなたの御前にひざまずいて、あなたに自分を捧げて生きることができますように、感謝して尊いイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。